ご理解第42節。これほど信心するのに、どうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い、一心に信心していけば、そこからおかげが受けられる。一つ、そこからの信心が力になるのであり、二つ、そこからのおかげが本当のおかげである。三つ、足りぬことばかりの私に気づくとき、まことの信心の姿勢ができる。四つ、このようなとき、教祖様ならどのように受けて行かれるだろうかと思いをそこに置くとき、おのずと新たなる道が開けてくる。めごまい信心ということを言われます。目ごまい信心をしなさいと。まあ、目のこまい、目の詰まった信心ということでしょうかね。なかなか私どもの信心が目が荒いということに気づかされます。その目ごまい信心、まあ、これもまた抽象的ですね。では具体的に目ごまい信心とはどういうことなのか。と問われると、ご祈念をしっかりするとか、朝晩のご祈念ですね。まあそれくらいしかよく思いつきませんが、まあまたは師匠大坪宗一郎氏は、それこそ成り行きを大切にと教えてくださるから、めごまく成り行きを大切にしていくということでしょうかね。昨日、それこそ師匠の研修を、テープをいただいておりましたら、まあ、テープと言いましても、今はもうデジタル化されたデータですけれども、それをいただいておりましたら、願うということ、私どもが、どれほど、まあ、ご祈念ですね。あなたたちは、どれほどご祈念をしておるかと。いうことをおっしゃっておられました。そのある修行生の先生が、師匠のやっぱりご結界に座っておられますから、足が痛まれるわけですね。そして足を揉みに行かれるわけです。そしてその先生に、あなたは足を揉んでくださるその前に、ちゃんとご祈念はしましたかと。ただ、まあ、心中祈念というか、心の中で願いましたと。言うかもしれないけれども、その程度ではいけないよと。しっかり神様にお願いして、それこそ手を合わせて、具体的にですね、手を合わせてお願いしてさせていただかなければいけないよ。というようなことをおっしゃっておられました。そしてその神様に手を合わせる、拝む、願うということですね。何をするにしても神様にそれこそいちいちお願いをさせていただく。師匠は箸の上げ下ろしに至るまで神様のお許しをいただかなければできるものではないと。いわば、そのご飯を食べる箸の上げ下ろしに至るまで、神様にご祈念をさせていただき、させていただくと。そういう姿勢だと。それこそ、夜休んで朝起きたら、やっぱりお布団を上げる前に、そのお布団にお礼を言う。といったような、何事にでもその感謝の心を持つというのでしょうかね。そういうものがやはり心の中でなされるということも大切だけれども、形の上で、例えば手を拝んで、手を合わせて拝むですか、そういうふうなこともやはりしていかなければならないよと。そしてその神様に手を合わせて拝む、お願いをする、お礼をする、それが 神様との交流の、まあ、手立てというのでしょうか、その交流のもとにもなるというようなことをおっしゃっておられました。してみると、その例えば今朝もそうですけれども、今朝この録音の録画ですか、設定をしようとしてマイクを接続しましたが、パソコンがうまくマイクを認識してくれません。いわばマイクがつながらないわけですね。何回コードを抜き差ししてもつながらない。そういえば昨日はこういうお話をいただいたなと。今までは特別神様に手を合わせてお願いをするわけでもない、それこそ日常のまあせねばならんことというのでしょうか、日常の作業の一環として、ただコンピューターのスイッチを入れて、そしてマイクのコードをつないで、そしてそれからレコードを始めるという、何気なくやっておったことが、あ、これは神様にお願いしてさせていただくということをしていなかったなということを改めて気づかされていただき、あ、そのことを気づかせるための今日のマイクの、まあ、接続ができないということであったのかと思わせていただいたことでした。なるほど、師匠のお話をいただく、そして、ああなるほど、そういうことかと気づかせていただく、そうしたらそれを実行させる、実行させずには折れないという働きが起こってくる。それこそ今朝はマイクの接続の調子が悪かった、これは私がその前にいわゆるきちっとしたご祈念を神様にお願いをしていなかったからだと、そうに違いないと気づかせていただいたわけですね。その些細なことの中にでも、これが神様のお働きだ、どういうお働きか、その何かを気づかせてくださる働き、今朝の場合などはその私のご祈念の足りなさというのでしょうかね、それを気づかせてくださったと。そしてまあそれから差し込み口を変えたりいろいろいたします。まあその前にまずは神様にお願いして、今日も使わせていただきますから無事に動きますように、無事に機能しますようにと今度はお願いをさせていただき、改めてパソコンのスイッチを、まあ、再起動させていただきました。そうしますと、今度はおかげさまでちゃんと認識してくれましたから、おかげさまでこうやって録画ができております。録音が無事にできておると思います。やっぱり何事も神様にお願いをしてさせていただく、そうしますとその願うことが増えますね。例えば困ったことがある、困った時の神頼みと言われますから、困った時に神様にお願いをする、これはよくしますね。機械が動かなくなった、どうぞ神様動かしてください、何か失敗をしてかした、どうぞ神様すいません、どうぞうまくいきますようにと、何かことがあれば、自分に不都合なことがあれば、都合がよくいきますようにと神様に心を向けてお願いをする、その不都合が起こる前に、それこそ倒れぬ前の杖とも申しますけれども、その不都合なことが起きてくるその前に、何事も神様にお願いさせていただくという気持ちですか。ご審判のことも話しておられましたけれども、私もよく やってしまうことですが、ご審判を下げる。もうずっと神様のご神前に行ってずっと下げてくるという人もおれば、下げる前にしっかりご祈念をして、下げさせていただいてよろしいでしょうかといったようなご祈念をして、それから下げる人もいると。もしご審判をすっと下げて、神様が今食事中だったらどうするかと、今まさに神様が手をつけて食べようとしておられる時にすっと行ってすっと下げたらどうなるかと、まあどうするというようなことでしたけれどもね、神様にお願いをしてお尋ねをして、もうお食事は終わられましたかと、ご審判はもう下げてよいでしょうかとお伺いをして下げる、それくらいの気持ちがなければいけないよというお話でした。何事にもそれこそ神様にお願いをさせていただく、車に乗るでもスッと行って車にキーを差し込んでエンジンをかけてスッと出ていくというのが大抵ですけれども、これは私もそうでしたが、これはいけないなと、まずは車に乗させていただく、エンジンをかけさせていただく、その都度にそれこそ神様にお願いをさせていただき、そしてまた目的地に無事に着きますようにとお願いをさせていただく、そういう祈りというのでしょうか、お願いというのでしょうか、神様に手を合わせる、そういうその回数というのでしょうかね、頻度というのでしょうかね、これが増えるということがまた一つ信心が恵まくなるということの具体的なことかもしれませんね。教祖様は何事も神の差し向けと教えてくださった、それこそ一時が万事に神様の差し向けだと、その差し向けといただくいただく度合いの違いというものもありましょうね。大きなことができてきたら、あ、これは神様のお働きだ、きっと何か気づけと言っておられるに違いないと、それこそ神様の差し向けとしていただく稽古はしておるけれども、その前に車が割り込んできた、まあ昆虫症というわけではありませんけれども、どうして来るんだと、どうして私の前に割り込んでくるんだといったような気がやっぱり起こったりいたしますね。そういう時には神の差し向けということが点で忘れてしまっています。そういう何か人が割り込んできた時でも、あ、これはきっと神様の差し向けだろうかと、差し向けとは思わずとも差し向けだろうかというぐらいには心を向けていきたいものですね。その神様に心を向ける、何をさせていただく時にでも、まずは手を合わせ神様にお願いをさせていただく、そしてさせていただく、無事にさせていただくことができますようにお願いをさせていただく、そういう姿勢が一つの恵まれ信心の一つの具体的なあり方ではないでしょうかね。とてもやっぱり恵まれ信心をさせていただく、それこそ恵まれ神様との交流をさせていただく、それを求め続けるということでもありましょうからね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。